はじめにお祈りいたします。
愛する天のお父様、今日は斉藤先生は希望の丘教会において特別集会のご奉仕をしておられます。どうか主よ、新しい方を送ってくださり、先生の働きを用いてくださいまして、どうか教会一人一人の上にも神様の御言葉による慰めと、また導きありますように、また白井先生が言っておられるところの浦和教会での特典も祝福してください。また私たちもここで主をあがめてまいります。礼拝を持ってまいります。どうか足らないものを助けてください。あなたの尊い御言葉を解き明かすご用を全うできますように、また聞くお一人お一人の上に神様の導きが豊かにありますように心からお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。以前コリント書の公開ということで始めてはいたんですけれども、またしばらくこのマルコの福音書についての公開ということで、斉藤先生の相談の中でさせていただくことにしました。それで、マルコの福音書、本当福音について、聖書は与えてくださっているんですけれども、特に、このマルコの福音書というのは福音という言葉がよく出てきます。というかその焦点が当てられているというふうに言われるんですけれども、ここで15節でイエス様が宣教をされた時もこのように言われています。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、というふうに言われています。ここに、悔い改めてということと福音を信じるということが一つのこととして語られています。福音を信じるということは、まず罪を悔い改めて、そしてこうイエス様を救い主として信じなさいということが言われます。で、実際にこのイエス様のこの言い方というものを見ましても、別々のものではないようです。福音を信じるということは悔い改めなければ信じれないし、悔い改めなくして福音を信じるということはないようです。またそして、この悔い改めるということ、悔い改めるということと福音を信じるということは、どちらもこのイエス様の宣教においては特にですけれども、命令になっています。つまり悔い改めても悔い改めなくてもいいものでもなく、また福音も信じても信じなくてもいいものではなくて、信じた方がいいよとか悔い改めた方がいいというものではなくて、ここでイエス様がおっしゃられた時は悔い改めなさい、そして福音を信じなさい、悔い改めてそして福音を信じなさいという命令になっています。福音と言いますのは良き音、良い知らせだ、グッドニュースだということを私たちは聞きます。ですけども、その福音という良い知らせっていうものがどんな性質かということが、私自身本当に理解が足らない部分ありますけれども、単なる、なんて言うんでしょうか、本当に、いいニュースだなとか、悪いニュースだなとか、そういう程度のいい知らせでしたら、それを信じるのに、悔い改めて信じなければならないっていうのは、何かちょっと不思議な感じがします。ですけれども、このイエス様が言われた福音っていうことがどういうことかっていうのを理解しますと、私たちは確かにその福音を信じるってことは、そのままでは悔い改めなくてはその信じることができない性質のものだということが分かってきます。で、この福音っていうのはどういうことかと言いますと、まず私たちにとっていい知らせというか大事です。最終的にはそうなんですけれども、私にとっての良い知らせとか、耳障りのいい知らせだなというものでは決してないということです。もちろん信じた者にとってはこれほど偉大な良い知らせは他にない、最高の良い知らせなんですけれども、 ですけれども、この福音を信じた私たちにとって、でもその福音の内容を知っていて、確かにそれが良い知らせだから、この知らせを聞きたいと願って聞いた人っていうのは、おそらくそんなにいらっしゃらないのかなというふうに思います。私自身その福音の内容を知って聞きたいと思って聞いたわけではなくて、聞いて確かにそれが本当に幸いな知らせだと知らされたものの一人です。そして聖書っていうのは、この福音っていうことを言うときによく福音っていうことを単独で使っているところもあるんですけれども、なんとかの福音という言い方をよくします。で、一番多いのが御国の福音という言い方みたいです。で、このマルコの福音書を見ますと、一章の一節にはイエス・キリストの福音というふうに言われていますし、14節では神の福音というふうに言われています。確かにこの聖書の言う福音ということは、言葉はそういう性質があるみたいです。なんとかの福音という、で、福音っていうのが当時どういうふうに使われていたかなということも参考になるかと思うんですけれども、マルコの福音書は、ローマに住んでいる人、そういう文化圏の中にある人に特にこう当てられて書かれたというふうに言われています。まあ、それは初代の教父たちっていうんですかね、そういう証言にがほとんどそう言っているということもあるようですし、またこのマルコの福音書の言語を見ると、そのローマの人たちが使ってたラテン語で分かりやすい、よく使っている言葉っていうものがよく使われているらしいです。ですから、たとえローマの人宛てではなくても、少なくともそういう文化の人に馴染みやすいというんでしょうか、分かりやすい内容で書かれていたということは確かなようです。で、当時のギリシャやローマの文化の中で福音ってどういうふうに使われていたかって言いますと、まあ、よく使われていたのは戦勝報告、つまり戦に勝った、私たちの国が勝利したんだ、そういう知らせだったようです。あるいは確か重要な官職、総督じゃないですけど、もっと上のローマ帝国の重要な職務があるんですけれども、そういう職務に誰かが選ばれたとか即位したとか言った時に、それは福音だったそうです。で、またそういう人物のにご子息が生まれた、お世継ぎが生まれたですとか、あるいは結婚されるっていう、そういう知らせも福音っていうふうに使われた。まあ、それが聖書の言ってる福音と一緒ということではなくて、当時そういう福音っていう使われ方がしたようです。で、そう考えてみますと、確かに聖書の中ではこの福音ということについて、王子の婚礼に招かれるということにも例えられています。確かにそれは自分にとっての良い知らせではないんですけれども、そこに招かれるということは非常に光栄なことであると同時に、また簡単に断れるものでもない。やっぱり招待されたからにはやはり行くべき、そういう緊張感というものも、伴うものということも聖書から見ることができます。当時福音というものはそういう単なるいいニュースだなという程度のものではなくて、良い意味でも悪い意味でも重大なニュースでドキッとさせるもの、もちろんその戦に勝ったという報告であれば、当時のそういう世の中であれば、自分たちの国に平和が保障され、安全が保障され、あるいは、まあそれが、今そういう聖書がそういう価値観を持っているということではなくて、当時の価値観でいけば、その国が、領土が広げられるということは、その国に住む者たちにとっては、平和を意味し、救いを意味し、安全を意味しました。また繁栄を意味するものでしたから、それは確かに喜びの知らせだったんです。ですけれども、その王が治めていること、あるいはその王が勝利することを願わない、好まない人たちにとっては、それは逆に恐ろしい知らせであったようです。その王様が勝利していく、力をつけていくということは、逆に自分の立場が危うくなるような、そういうこともあったそうです。 まあ、当時このマルコの福音書を聞いたであろうローマの人たちのことを考えてみますと、まあ、そういう当時の世界を席巻していたあのローマ帝国の首都であって、ですからそこに住みたいという人も多くて100万人ぐらい、当時の世界の中で100万人というすごい人数だと思うんですけれども、が住んでいた、そういう中ですから、その人たちの関心というのはそのローマ帝国の繁栄だったと思います。その政治体制がどうなのか、まあ、それだけ繁栄したといっても、あのその中では権力闘争ですとかいろいろごたごたもありますし、あの階級社会でもあったようですから、そういう自分たちの立場がどうなるかということもあったようです。そういう中での聖書がない時の福音っていうのは、彼らにとってそういう国の政治をどうこうするようなもの、それによって自分の立場がどうなっていくっていうようなものであったようです。ですけれども、ここでイエス様が福音を述べ伝えたといった時、それは神の福音、イエス・キリストの福音っていうふうに言われています。つまりこれは神の国の勝利宣言であり、神の国が支配する、その支配が確立される、そういう意味での良き知らせ、ローマがの権力者が勝利する知らせではなくて、神の国が勝利していく、そういう意味での良き知らせだったということを、ここでマルコは伝えているんじゃないでしょうか。そしてその知らせを告げる使者として、このマルコの福音書っていうのは最初に出てくるのが、バプテスマのヨハネが使わされるところから出てきます。その働きというのが、預言者イザヤ書にこう書いてある、その通りにというふうに書かれています。預言の成就として、バプテスマのヨハネが使わされていくんですけれども、この預言というのは、正確にはイザヤの預言というふうに書いてあるんですけれども、イザヤ書40章の預言とマラキの3章1章の預言を組み合わせて引用された、そんな形になっているわけです。なっています。で、確かにこのイザヤ書とマラキ書の3章1章というのは、まあ、表現は違うんですけれども、またその流れも違うんですが、ですけれども同じ内容のことについて言われていることは確かです。それは以前を通して神様が予言された、そのご計画っていうのは変わっていない、マラキの予言になっても変わっていないということを示すこと同時に、以前の予言がマラキによって再確認されて、そしてさらにここでいよいよそれが成就している、そういうふうにも見ることができます。すいません。そしてその予言の内容というのは、主の道を用意し、主の道をまっすぐにせよ、というふうに3節で書いてありますけれども、これはイザヤ書40章3節の、荒野に呼ばわる者がする主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよという予言からの引用がされています。で、この御言葉は、イザヤの40章を見ますと、続けて、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となるというふうに書かれています。まあ、ここをどういうふうに取るかということなんですけれども、昔こう、王様が旅をするときっていうのは、それを迎え、まあ、あるいは、そういう後期っていうんですか、高い身分にある人をこう迎えていくとき、昔はこう、やっぱり旅をしていくわけですから、そうすると迎える側がすること、ということで、この道を整えるということがあったようです。まあ、今でも掃除をしたりするんですけれども、当時はこの、そういう旅をするいろんな山とかを来ますので、そういうところのできるだけこの石を取り除いてきれいな平坦な状態にする、まあ、そういうのが普通だったみたいなんですけれども、その中でもこう、まあ、半分本当か半分伝説かっていう話があるそうで、 まあ、当時有名だったみたいなんですけれども、アダドニラリっていう王様のお母さんのサムラマトっていう女王がいて、その人がこうやはり旅をした時にこの、まあ、女性だったということもあったんですよね。そのできるだけこう山あいの険しい道をできるだけ近道をするためにこのやっぱり丘を削って谷を埋めてそういう大規模な工事をしてその道を整えさせた。でそれによって続く子孫たちのためにもその権力をこう知らせるそういうものになっていったっていうことが有名な話としてあったようであります。ですからここでこう言われていることは、神様はそれ以上の方である。でその王なる神様が来日されるからにはそういうふさわしく道備えをされていなければならないし、神様の道備えをできるのはそれは神様ご自身がされることだということもここで言われています。ここで私は私の使いをあなたの前に使わしというふうに言われていますので、これはもうある意味で人間ができる技ではなくて神様ご自身がそれほど偉大な方が来られるときにそれだけの道備えがされていなければいけない、そういうような意味も含まれているようです。そしてその神様が来られたときに同じイザヤ書の40章では、主である神である主は力を持って来られ、その身腕で術を治めるって言われています。つまりこのように道備えがされて神様がこの地上に来られるということは、それは神様の力ある身腕によって統治してくださる、それは統治、その統治を待ち望んでいる人、本当に神様ご自身が一番正しく治めてくださり平和に治めてくださるんだというふうに願っている者に対しては、イザヤ書では主は羊飼いのようにその胸を飼い、身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く、そのようにこう治めてくださるというふうに書かれているわけなんですね。これは福音です。ローマでは皇帝が神格化されて、その栄華が平和をもたらすかのように一般的には考えられていました。ですけれどもパウロたちを通して異邦人にもこの福音が述べ伝えられたという時には、そういう考え方と全く違うものが入ってきたということになります。つまりそのような帝国の力によって平和が実現するのではなくて、このイエス・キリストを通してもたらされた神の福音こそが本当の解決をもたらしてくれる。実際にそのおそらくその近くに住んでいた人ほど、そのローマ国内での権力闘争ですとか暗殺みたいなものですとか、そういう醜いものも見えていたと思います。で実際にいくら神格化されたといってもやはりこう人間であり罪深いものでありますから、そういうさまざまな醜いものが近くに行けば行くほど見えたはずです。ですけれども神がこの聖書の神が術を治められる時にはそのようなものから全く解放された、神様の公義と神様の平和によって治めてくださる、それがローマの人にとっても福音であるということを聖書は教えていますし、そのように述べ伝えられたはずであります。それと同時に、このバプテスマのヨハネが神様の道備えをするために派遣されたということは、まあ、実際にこの地上の王たちはその物理的な環境を整える、つまり、まあ、その有名な人だったっていう人はその丘を削って谷を埋め立てて、実際にその、まあ、今でいうと大規模な公共工事ですよね、そういうものを通して自分の 力っていうものを表していきましたし、そういうふうに道が整えられたわけですけれども、実際この神様がこの世に来られたといったときに、バプテスマのヨハネが備えた道備えっていうのはそういうものではありませんでした。ご承知のようにバプテスマのヨハネがした道備えとは、悔い改めのバプテスマを説いたことでした。悔い改めなさいということでした。それは表面的なそういうものではなくて、人間の内面的な内側における変化でした。それこそが偉大な神様を迎えるにあたって必要な道、この山を丘を削り谷を埋め立てる、そして道備えをすることの具体的なことであったということが、バプテスマのヨハネの行動を見てわかります。で、実際にこのイスラエル最初に述べ伝えられたのはイスラエル人ですから、イスラエル人はマラキ書を知っていましたから、マラキ書にはそのこの予言が成就する時ってどういう時かというと、やがてその大いなる恐ろしい日が来る、それは神を恐れないもの、神を待ち望まないものが、こうそういう悪者が藁のように燃え尽くされる日である。ですけれども、本当にこの神様の支配を待ち望んでいる人たちにとっては、それは義の太陽が昇る日であるっていう両面が書かれているのがマラキ書です。ですからイスラエル人にとっては、この神の国が近づくっていうことは素晴らしい喜びの知らせであると同時に、非常に緊張感の伴うそういう知らせでもありました。神様を迎えられるときに、もし そのような神様を王として生きる普段の生き方ができてなかったなら、神様をお迎えする、神様の国が実際にこのように実現するということは、ともすれば滅ぼし尽くされる側に立たなければならない、そういうことを意味していたわけですね。ですからこの悔い改めなければならなかったわけです。何を悔い改めなければならなかったかと言いますと、マラキ書を読みますと、神様がおられるようにして礼拝を捧げして、あるいは神様を恐れない人たちは何をやっても変わらないんじゃないか、そういうことを言ってたそうなんですね。ですけれども、神を恐れる人たちはそうじゃない、神様に従うってことは価値あることなんだ、でそれは神様に覚えられたって書かれてるんですね。ですからその神様が今実際に目に見えない時であっても、特にマラキ書以降はこう予言が止んでいきますけれども、そういう本当にこうどうなっているかわからない、神様はどういうふうに考えてらっしゃるか、どういうふうにしようとされているか、まあ聖書に掲示されてるんですけど、ある点で今すぐ私たちの生活の状況ではなんかこう手応えが感じられない、そういう状況によっても本当に神様を王とした生き方、実際に神様が見ておられて神様が何を願っておられるか、そういうことを考える生き方がされてなかったのであれば、それを悔い改めなければこの御国の到来っていうものを喜んで迎えることができなかった。そしてここには五節にはユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたというふうに書かれています。つまりそういう意味でイスラエルの人たちは、特にマラキ書を知っていた人たちはそのようにこう悔い改めていかなければ、知っていてもある意味で本当にその中にはこう宗教学者たちもいましたし、貧しい人もいましたし、修繕人もいたでしょうけれども、そういう人たちみんながやはり悔い改める必要があったということをここでマルコは強調しています。実際に本当に悔い改めた人たちばっかりではなかったということを他の福音書は確かに告げています。で、その中には特にパリサイ人たちというのは 刑罰を恐れるために、要するに罰を受けたくないから受けに来たなんてことも書かれています。まあ、ですからこう罰があるから福音を信じなさいっていう伝え方もあるんですけれども、でもそのパリサイ人たちが非難されたところを見ますと、罰を逃れたいから受けるというのは悔い改めではないっていうふうに言われているんですよね。で、本当に心からそのイエス・キリストを主として迎えた人たちが弟子として残っていったわけですから、その悔い改めの質っていうのは何であったかっていうことが、あの聖書を通してわかるんじゃないでしょうか。それは本当にこの予言されていた通りに来られた方が実際に神の御子であり、この方こそ私たちの王である、そのように迎え入れることがこの時悔い改めって言われていた。そうすると確かに、あ、その福音、神様が来られた、そしてこの世界にその幸いな統治をするために来てくださったっていうことが福音だってことが分かりますし、それを受け入れるためにはやはり悔い改めなければその福音を信じるということができなかったっていうことは、あの分かるんじゃないでしょうか。そして、まあ、今イエス・キリストの到来というふうに言ったんですけれども、当時の人にとってはそれは区別はつかないことでした。イエス、まあ、メシアが来られるということは知っていましたけれども、あ、ごめん、言い方がおかしかったですね。で、あのこのマラキ書の3章1節をちょっと開きたいんですけれども、マラキ書の3章1節を見ますと、ちょっとあのマルコの1章に手を挟んでおいて見ていただきますと、見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整えるというふうに書かれているわけですね。この彼というのがバプテスマのヨハネだったということがここで明らかにされたわけなんですけれども、それと同時に、私の前に道を整える、で使わす方が私というふうに書かれていて、もちろんこれは神様なんですけれども、そして私の前に道を整える、これは同じ神様だということでここは書かれていますけれども、マルコの福音書を見ますと、見よ、私は使いをあなたの前に使わしというふうに書いてあるんですね。私の前に使わしというのがマラキ書なんですけれども、ここでは私は使いを、私のではなくてあなたの前に使わし、ここだけ変わっている。で、あの、まあ、マルコの福音書だけ見ますと、このあなたというのはイエス様だということは私たちは分かるんですけれども、当時はこのことは、あの、このマラキの予言では私っていうふうに書かれていたわけですね。でも確かに私というのはマラキの福音書、マラキ書を見ますと神様ご自身だということが分かります。そして実際にその予言が成就したときに、この主の道を用意しというその使いがバプテスマのヨハネであったということがこう明かしされていきます。で、そして来られた方というのは、バプテスマのヨハネが指し示した方というのはイエス・キリストだった。つまりこのあなた、ここであなたと言われている方がマラキ書で私と言われていた方と同じであるということがここでわかるわけなんですね。だからこの霊感を受けたマルコがここであなたというふうに変えたのは意味があるわけです。そのマラキ書で私と言われていた神ご自身がこのイエス・キリストで出会って、イエス・キリストがそのこのマラキ書の言われていた私と言われる神様である。マラキ書ではこの私、私ってなってて、そこに父なる神と子なる神の区別はないんだけれども、一章の一節で神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれている通りに、そのことがここで成就されたということをマルコはここで主張しているわけです。そしてそのような意味でヨハネは王なる主が来られる前に遣わされた、まあ、この福音を伝える、まあ、この伝えるってことも宣言っていう言葉が使われているようで、それはこの 今から王が例えば凱旋されるんであれば、凱旋されるぞということで伝令官が使わされるわけですね。そうするとこうみんながわっと備えをするわけです。でヨハネの立場っていうのはそういうものだったようです。ですけれども世の中の伝令官とは違って、バプテスマのヨハネっていうのはもちろんそれは預言者イザヤと同じ格好だったとも言われるんですけれども、貧しい格好で見た目にはそのような華美な装いではなかったんですけれども、実際のヨハネのその働きというのはその王なる神が来られることを伝える、伝令する、そういう伝令官の役割でもあったようです。そして福音を信じるということは、このイザヤとマラキが示したこの世界をすべ収める方を王としてお迎えすること、実際にそれが成就したんだ、そしてその方を私たちはお迎えするんだ、そういうことをこう福音として信じる、そういうことだったということが見ることができます。で最後にこの見たいのが、この神様の福音というのは今も、まあ、今までもお話してきましたけれども、15節でイエス様、時が満ち神の国は近くなったと言われています。そして福音を信じなさいというふうに言われるんですけれども、この神の近く、国が近くなったというのは神の統治される世界というものが、神がご支配くださるその世界というものがもうすぐ成就するということでもあるわけです。それは神様の権威が、示されていくということでもあります。まあ、それはユダヤ人が待ち望んでいたものでした。もちろんユダヤ人の待ち望み方というのは、この地上のイスラエルという国を神様が再興してくださって、具体的に政治的にローマとかに対抗できるような形で復興させてくださるということを、待ち望んでいたわけですけれども、実際神様が成し遂げられたご支配というのはそうではないということを福音書を通して教えられます。ですけれども、ここでマルコの福音書を通して、その神の国の成就というのはイスラエル人だけではなくて、このローマの人にも意味のあることだったということが知らされていきます。ですけれども、先ほど申し上げましたように、神様の福音というのはマラキ書を見ますと、信じる者、神を王として崇める者、なんて言うんでしょうか、神様の国のに属する者にとっては、いわゆる宣召報告がそうであるように、神様の国に属する者にとっては救いであり喜びの知らせなんですけれども、属さない者にとってはこれは本当に恐ろしい知らせであるという両面性を持っています。で、ローマの人たちっていうのは異邦人でしたから、むしろ敵対者であったわけです。ですから本来ならば、この福音が福音として受けるってことはできない立場にありました。それは私たちもそうです。ですけれども、福音っていうのが一般的にはイエス様の十字架と復活だと言われるように、その意味でそれは確かに福音になってくるわけですね。それをイエス様がもししてくださらなかったら、この時福音が告げられたといってもそれは恐ろしい知らせでしかなかった。ですけれども、私たちのその罪の贖いのためにイエス様が十字架にかけられたことによって、神様はその敵を取り除いてくださって、神の国に属する者として、この神様のご支配を喜ぶ者の側に入れてくださる道を開いてくださった。このことによって本当に私たちにとってもこれが福音となってなりました。で、その神様の福音というのは神の国の勝利というふうに今見てるんですけれども、そしてマルコはその、まあ、目に見える国ではありませんから、実際にその神の国の権威がどのようなものであるか、マルコの福音書はどうもその権威ということが一つのテーマであるようです。で、その権 権威が具体的にどのようなものかということをこのマルコの福音書では追って出てきます。でまず最初にこうその権威の性質として出てくるのがバプテスマのヨハネが私よりもさらに力のある方が後からおいでになります、私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありませんという言葉に出てきます。つまり、まあ、その権威というよりもそのイエス様の立場なんですけれども、このバプテスマのヨハネっていうのは当時の人イスラエル人たちがこの人こそ救い主だろうと思ったぐらいの人物です。つまり人格的な意味において、まあ、信仰も含んででしょうけれども、もうこの世の中でバプテスマのヨハネのほどの人がいるだろうかって思われた人が、それほどの人がこの靴の紐を解くというのは奴隷でもなかなかしない仕事だったそうなんですけれども、そういう値打ちもない、つまり奴隷以下の身分だ、私たちはその方に比べてイエス様に比べてそういうものだと言われるほど、イエス様っていうのは意図高いお方なんだということをここで示していきます。そして、12節以降になりますと有名になります話ですけれども、イエス様がこのアラムでサタンの誘惑を受けていきます。で、そのサタンの誘惑においてイエス様は勝利をされることによって権威を表していきました。この世の権威というのは武力で支配をしたりとか力で、あるいはお金の力で物を言わせるような権威かもしれません。ですけれども、このマルコの福音書が伝えるイエス様の権威というのはそうではなくて、人間が最も弱い誘惑、石をパンに変えなさいというような、神様に対する神様に信頼することへのチャレンジで、神様の言葉に信頼、この高いとこから飛び降りてみなさいということで聖書を用いて言い訳しますけれども、それは神様の言葉に対する信頼に対するチャレンジです。そして私、最後に私を拝むならこの世の全てのものを差し上げましょう。で、この世の権威を欲する人たちにとってはこれこそ最大の誘惑でありますし、様々な形で私たちにも誘惑であるんですけれども、イエス様はこれら人間が特にその権威を持つ立場になったならば、どの人もこの誘惑に、大きな誘惑に駆られるわけですけれども、イエス様はその全ての誘惑に完全に勝利された。それこそ本当の権威だ、イエス様の持っておられる権威の重要な側面なんだということをマルコはここで教えています。そしてイエス様、そのサタンに打ち勝つ、それただ単にこう力によって命じただけではなくて、ご自分自身がサタンの誘惑に打ち勝つということによって、その権威を示された方が、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいというふうに言われていくということは本当にふさわしいことですし、この時に荒野にイエス様が行かれた、荒野で誘惑を受けられる時に、このマルコは御霊はイエスを荒野に追いやられたという表現をしています。他の福音書ですと導かれたとか、そういう書き方をしているんですけれども、ここでは追いやられた、そういう意味ではイエス様にとってこれは本当に避けることのできないことだった。これから宣教を開始していくにあたって、交渉外をされるにあたって、まずこのサタンの誘惑に勝利して、サタンに対して完全な勝利を宣言すること、その権威を示していくということは、イエス様にとっておそらく必要かくべからざることだったでありましょう。その神の国の支配の中に私たちが入れられるということは、単にこの世が神のものとして帰するだけではなくて、私たち自身のうちにある罪の弱さですとか、私たちが抱える問題に対しても、サタンの誘惑に勝利をされたイエス様は私たちを従わせる そういう権を持っておられる。これは罪と戦う私たちにとって本当に慰めでありますし、本当に救い主であります。自分の力では勝利できないんですけれども、それをすべを収められる方が私たちの王となってくださるなら、私たちはそのイエス様にあってそこに勝利していける望みを持つことができます。このことにおいて神の国の勝利というものは私たちにとって福音となってきます。ローマにとって福音とは、その国が勝利をすることによって私たちもそれを喜んでいくということでありますけれども、イエス様が罪に勝利をされたということは、その国に住む者にとって、イエス様を信じる者、イエス様を救い主として崇める者にとって、これは大きな勝利となっていきますし、本当に福音であります。結論に移りますけれども、ローマの人たちにと当時のローマの人たちにとってあって、国のその権力者たちの勝利というものが、まあ、この世の意味での福音でしたけれども、それでもその福音というものの持つ力というものは、特に戦いに出る兵士たちにとっては士気を上げる、そういう効果を持ったようです。ですから時々っていうのか、結構そういうことがあったようなんですけれども、この敗戦色濃くなっているような状況にあって、自分たちの軍は勝ってるんだよっていう、そういう事実に基づかない、まあ、聖書の福音って意味じゃないんですけれども、そういう報告をすることによって兵士を鼓舞して、でそれによって力が出てくるっていうようなことがあったそうです。で、福音っていうのはそういうものだったようです。ましてや私たちはこの聖書の福音、神の福音を福音として信じることが許されたものです。ですから私たちクリスチャンにとって、この神の国の勝利、イエス様がご支配してくださる、この世を支配してくださいますし、私たち自身の内側を勝利してくださる、またその権威を持った御言葉を私たちに与えてくださって、それに従うようにと招いてくださっているということは、これはそれ以上の福音であります。それが本当に福音として理解できるならば、私たちは、まあ、理解した、信じた時に理解、ある意味で理解してるんですけれども、それを本当にその意味をよく知っているならば、私たちはその福音こそが私たちにこの戦う力を与え、戦うというのは私たちはこの罪に対しての戦いがありますけれども、それに対して鼓舞する最も大きな励ましでありますし、希望でありますし、喜びであるはずです。で、私自身のうち、自分のことですけれども、自身のうちに本当に力が足らないとすれば、私はやっぱりこの福音ということ自体の理解がまだまだ自分のうちに足らないんじゃないかなということを思うわけです。この福音が本当に福音として理解できていれば、自分の失敗ですとか、あるいはこの世の状況がどういうふうであれ、周りの反応がどういうふうになったとしても、この福音ということに希望を置いて、それにあって励ましを受け、力をいただいていくことができるはずだ。そして私たちの戦いは、特に罪に対する、自分に対する戦いというものは、もうイエス様が勝利をされた、つまりこの教会という神の国という、その大きな枠組みの中ではすでに勝利された戦いです。その大きな、その神の国の勝利の中で、私たちは今こう戦っている、そんな構図があるんじゃないでしょうか。そうするとイエス様が、私はすでに世に勝ったのですということは、私たちが今この、今自分たちの本当にその生活に戻れば、本当に個人的な戦いのように見えますけれども、またそのことを知っている人っていうのはいないわけなんです、ほとんどいないわけなんですけれども、そういう孤独な戦いであるんですけれども、でもそれは実はこの神の国という大きな戦いの勝利の中で、今その、それ私たちそれぞれがその中でこの戦いをさせていただいている、そういう見方を教えられます。で、その中でそれは勝利をされている戦いだ。で、それをイエス様は 究極的な形では私たちの罪のために十字架に死なれて、そして ご自身の功績によってよみがえらされ、そして義を勝ち取られて私たちに勝利を与えてくださった、そのことによって私たちもそれに預かることができる。ですからイエス様が勝利されたことは私たちにとっての勝利である、神の国の勝利であるということにおいて、このイエス様が私たちの罪の代わりに死んでよみがえられたことが福音だということが、もう一つこう私の中でこのマルコの福音書がの一章で言ってる意味の中でそうなんだなというふうに教えられました。というのはマルコの一章のこのイエス様が福音を信じなさいと言われた時点ではまだイエス様十字架のことを言われていませんし、まだ成就していないからです。その成就していない中で、イエス様は悔い改めて福音を信じなさいと言われていました。もちろん今私たちはイエス様が十字架で死なれて復活したというその中にいますので、そのことと分けて考えることはできませんけれども、でもここでマルコが強調しているその側面というものは、私の中に本当に福音ということの理解をもう教えてくれるものでした。本当にそのようにやがて、そしてやがてこの神の国というのは本当にこの地上のすべてのものが、その時は私たちのこの内なるものも完全に義とされて栄光の体に変えられますし、この世のすべてのものは神様の手に帰する時が来ます。そしてそれは実際にマラキが言ってたような、神を神として崇めないものにとっては神の国が成就するということは、その最終的な意味においてですけれども、それは滅びの宣告がされるという時でもあります。そういう意味でマラキの予言していたことが確実に成就するということがあります。ですからこのイエス様が来られた時に、そのことを成就される前に十字架のあがなを成し遂げてくださったというのは本当に哀れみですし、救いだということを本当に知ることができます。もしこのイエス様が来られる時にマラキが予言していたことが全て成就していたなら、私たちの存在というものはなかったし、滅ぶしかなかったですけれども、神様は憐れみによってその神の国にこう招き入れる、そういう時を与えてくださって、イエス様を私たちの身代わりに十字架につけてくださったということを本当にもう一度感謝したいというふうに思います。本当に、これでメッセージを閉じさせていただきます。